タオのキャッシュフロー経営への道。皆さんおはようございます。パーソナリティのタオモトです。この番組は中小企業の社長や個人事業主の方をお呼びして、従業員や取引先の社長、家族に届けたい事業に対する思いを語っていただく番組です。タイトルにありますキャッシュフロー経営という部分なのですが、経営を行う上ではお金が必要不可欠ですので、どのようにお金が残る経営をしていくかという点についても私の思いをお伝えできればと考えています。経営者の思いについて、そしてお金について、毎週金曜日の朝8時30分にお届けいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。改めまして、田尾本です。よろしくお願いします。最近ゲストの人を呼んで経営についての話を聞くっていうのが続いてましたので、一人で話をするっていうのは久しぶりなんでですね、最近どんなことがあったかなというのを思い出しながら話してるんですけど、この収録日の今日が8月の27日でですね、8月っていうのが田尾本総合会計事務所が年に一番忙しい月なんですよね。で、なんでその、一番忙しいかっていうと、会社の決算と呼ばれるものが一番数が多い月だからです。税理士事務所っていうと一般的には2月3月が一番忙しいって言われてますけど、あれは個人事業主の方のですね、確定申告の期限がもう一律で3月15日って決められているので、それは10人100人1000人ってね、増えれば増えるほど全部皆さんがその日になりますから、ものすごく忙しい月にはなるんですけども、うちの事務所は法人がメインですから、ほとんどが法人なので、法人はその3月15日とかっていう決まりがないんですよ。自分が決めたい月を決算にして毎年その月に向かってやっていくっていう話なので、で一番多いのは一般的にはその、会社とか会社じゃないか、国とか学校とかと同じ4月から始まって3月までっていうのが年度が一番多いので、3月に決算が来て、そこから2ヶ月5月までに確定申告をするっていうのが一番多いって言われてますけど、なぜかうちの事務所っていうのは6月の決算の会社が多くて、で、要は7月1日から始まって、6月30日までが1事業年度ですよと。で、6月が終わると、終わった瞬間にすぐ損益が出て税金が出てっていう話ではないので、そこからこう2ヶ月かけて、7月8月の間に決算を確定させて確定申告をするっていう話ですね。で、その6月決算の会社が何社もあると、どういうことが起こるのかっていう話なんですけどね、最近ちょっと税理士事務所で働いてみたっていう本を読んだんですよ。漫画で、4コマ漫画みたいなの集合体のような、税理士事務所のあるあるみたいなのがいっぱい書いてある漫画を読んだんですけど、確かにそうだよなっていうようなことがいっぱい書いてあって、で、伝票、パソコンを使って仕分けを打つとか、お客さんのところに行ってこう資料を集めてくるとか、決算の時にはこういう作業が必要で、ファイリングして、テプラでどうのこうのか、インデックスを作ってとか、そういうどちらかというとこう作業をするっていう目線での、 まあ、書き方がたくさんされていて、まあ、それはそれでこう昔を思い出しながらというか、まあ、あるあるだなと思いながら見てましたけど、今その税理士っていう立場で、所長っていう立場で見てみ見ると、決算が起こるっていうのは、その過去と未来を同時に考えていくっていうような月なんですよね。決算っていうのは、まあ、なんでここ年に1回区切らないといけないかっていうと、年に1回損益を確定させて税金を払いなさいよっていうルールになってるからですね。あの国民の三大義務っていうのが、まあ、ありますけれども、そのうちの一つが納税なので、あの、まあ、勉強して働いて税金を納めなさいっていうのが三大義務ですけど、そのために年に1回区切って税金を払いなさいっていうことなんですけど、そうすると、まあ、その決算書とか確定申告書って呼ばれるものには、社長の思いとか、例えば今からこう1年間でこういうことしていきますよとか、3年5年でこういう会社にしていきたいですよってこうビジョンなんかは入ってないわけで、あくまでもこの1年間の、実績が載ってる、結果が載ってるっていうのが、まあ、決算書ですから、まあ、過去のものを確定させるっていう作業ですよね。でプラス未来の話っていうのは、まあ、これからどうしていきますかっていう、まあ、話なんですけどね。会社さんにもいろいろあって、例えば黒字が出ている会社さんもあれば、今のコロナ禍の中で赤字が出ている会社さんもありますと。でそれぞれでやっぱり対応が変わってくるんですよ。黒字が出ている会社さんはもう社長も50過ぎて60近くなってきていて、まあ、この先会社は息子に引き継いでいかないといけないと。で、まあ、引き継ぐって言っても、例えば社長交代しますっていうのは別に簡単なので、あ、まあ、あの法律的にはですねじゃあ来年からお願いしますって言ったらお願いできてしまうんですけど、それだけだとこう会社っていうのはその後継者のものにはならなくて、株式っていうのを渡していかないといけないんですよね株を持ってる人が一番偉いと呼ばれてますので、で、まあ、その株をどういうふうに息子さんに渡していきましょうかと、まあ、ちょっと乱暴な言い方ですけど、ずっと赤字が出ていてこう債務超過って呼ばれるような会社だと株価がついてないんですよね。株の値段がついてないので渡そうと思えばすぐに渡せてしまうんですけど、やっぱりずっと利益を出している会社っていうのは会社のこう体力が大きい。まあ、例えばそのざっくり現金が1億円あって、例えば銀行からの借入れ金が5000万円あるとすると、残るその5000万円返済したとしても5000万残るわけなので、まあ、安く見積もってもその会社の価値は5000万円はあるっていう話ですよね。だからその5000万円の会社を即息子に全部あげてしまうと、あの何百万何千万とかっていう贈与税っていう話になっちゃうので、まあどうやってその株を息子さんに渡していきましょうかとか、なんかそういう話をね、黒字の会社さんはしていく。過去の決算書っていうのを作るとともに株価っていうのを計算して、で今のこの会社の状況だった場合に、社長はあと何年で引退されますかと。じゃああと10年で引退されるんであれば、その10年で逆算をしてですね、何株何パーセントずつこう株式を渡してい いかないといけないですよね。さっき言ったようにもういっぺんに渡してしまうと贈与税っていうのがえらいことになってしまうので、まあ、分けて動かしていきましょうよっていう話。それをこの、まあ、6月に決算があって7月8月の段階で決めていくっていうことですね。逆に 赤字が出てる会社はどうかっていう話なんですけど、まあ、この赤字が出てる会社さんっていうのは株をどうするっていう話は今は出てなくて、銀行に対してどうするっていう話が出てます。あのコロナの融資っていうのは据え置き期間って言ってですね、返済が一旦こう始まらない状態で借り入れてるんですよね。で、それがいよいよこう2年経って3年経っていよいよ返済がスタートすると。で、もともとコロナの時の借り入れっていうのは今まで借りていたものよりも割とこう大きな金額を借りたりっていうケースもあるので、その返済が始まると結構大変なんですよ。で、まあもちろんその、じゃあ例えば年間で500万返さないといけないよって言った時に、500万円黒字が出ていれば、一応その利益の中から返済ができるよっていう、まあ理論的にはそういう話になるんですけど、赤字だった場合には、まあ返せないっていう話になりますよね。で、まあ赤字でしたと。まあ例えばじゃあ損益トントンでゼロだったとして、返済が500万ありますと。で、その時に、まあ、通帳に500万あれば、まあ、向こう1年間はね、そこから払うっていうことになるので、まあ、問題はないかなと。もう1年は問題なくて、そこからまた、こう、事業を立て直していってとかって話になるんですけど、どうしてもこう、借り入れの金額が増えてて、こう、年間で1000万以上払わないといけないよと。で、まあ、この今のコロナの状況を見てみると1年間で1000万以上利益を出すのはちょっと厳しいと。そうすると、まあ、銀行に対してこう借り換えの提案であったりとかっていうのをしていかないといけない。そうするとこの7月8月で決算を確定すると同時に向こう1年間3年間ってい う, こう計画を立てていって、どれぐらいのスケジューリングで行けばお金が返せるかなと。やっぱり何もない状態で銀行にいきなり頭を下げに行っても、でも銀行としても別に根拠がなければこう頭を下げられても対応のしようがないので、別にこっちもね、あの何もない状態で頭を下げるっていうことではなくて、きっちり計画を作って、それで生産的にですね、あの生産性のある会議をしたいわけなので、まあ、これをベースにこういう借り入れをさせてもらえませんかっていうような形で話をしに行こうというようなところがあったりします。まあ、もちろんその借り入れ赤字といっても、やっぱり何でしょうかね、たまたまこう赤字が続いているけれども会社の体力はまだまだありますよっていう会社さんもありますし、まあ、そもそも私が事業再生って言って、こう状況が良くない会社さんをどうやってこう盛り立てていきましょう、再生していきましょうっていうような、まあ、元銀行員の方であったりコンサルタントの人たちと活動しているので、こう相当こう状態が良くない会社さんを引き継いでこう税理士契約を結んで、あのお手伝いをさせていただいているというところがあるので、この8月という申告の6月決算の中にはそういう会社さんもありましてですね、そのそういう会社さんは本当にもう長年の中で、まあ、損益だけではなくてね、財産借金の構成もあまり良くないものですから、まあ、もう少し長いスパンで見ていきましょうよとかね、バンクミーティングって言ってこう銀行と1対1で話をするんじゃなくて、4つ5つある銀行さん全部に一堂に集まってもらって、社長の思いを聞いてもらって今後に生かしていくとか、まあそういった話をしたりもしています。なので8月っていうのはそうですね、まあ、決算書を作って納税がいくらでしたよ、 終わりっていうわけではないっていう感じですかね。それをだから今後の話をするっていうのが一番大事なので、そのためになるべく早く決算を確定させるっていうのを目標に今やっているっていうところはあります。ちょっと後半に行きたいと思います。後半もですね、引き続き、税理士事務所のお仕事についてではないですけど、話をしていきたいなというふうに思っています。まあ、一番忙しい月という表現をしましたけど、まあ、6月決算が多くて確定申告を今やって未来の話を作ってますよと。で、まあ、他の会社さんはどんな状況でしょうかね。さっき単純に黒字赤字っていう話をしましたけれども、6月決算の一つの会社なんかはもともと黒字なんですけど、新しく始めた事業っていうのがちょっと赤字になってしまってるよっていう話です。そういう会社さんも多いんじゃないかなと思うんですけど、一つの部門が赤字、要は不採算部門っていうやつですね。まあ、不採算部門があるよって言ったら、まあ別にふーんっていう感じかもしれないんですけど、一生懸命本業で稼いで1000万円の利益が出ましたっていう会社の中で、もう一つ新たに始めた店舗が500万の赤字とかね、まあ、極端に言うと1000万の黒字に対してそのもう一つ店舗で1000万の赤字だったんで最終損益トントンでしたとかね、やっぱよくあるんですよね。その時にその不採算分もどうしていくかっていうようなところであったりとか、その中でもう一つ店舗を出すかどうかとか、まあ、要は一つの店舗を出すことでノウハウとか仕入れとかっていうのができてるわけなので、もう一つ作るともちろん効率化はされて利益が出やすいっていうのは、まあ、あるんですけど、今なかなかこう人も雇えないですし、最低賃金というのもね、時給が今どんどんどんどん上がってますから、人一人雇うっていうのもなかなかこう大変なんでね、まあそれらを踏まえた時にどうしていくかっていう会社さんもありました。税理士がこうどこまで口を出せるのかっていうのは非常に繊細ですし難しいところではあるんですけど、なかなかこう社長に対してその辺を、まあ、数字を知っていながらアドバイスができる立ち位置の人ってあんまりいないんですよね。ほとんどいないと言ってもいいかもしれない。よく社長同士の異業種交流会とかありますけど、やっぱり数字を見てないので基本的には新しい店舗をやりますよとか開業しますよっていうと前向きなこう会話にしかならないんですけど、やっぱり数字を見て判断すると結構厳しい状況になることっていうのも多いんでですね、なんかその辺の経験を踏まえて、まあ、お話ができたらいいのかなと思いながら、まあ、それでもこう社長の思いの中で始めたことに対して絶対やめましょうとか、ちょっと1年2年赤字が続いたからといってこうすぐ撤退しましょうとか不採算分を切り捨てましょうっていうことは絶対言えないので、それを継続していくことを前提として何をしていけばいいか、何が最善かっていうのを模索しながら一緒にこう会議のテーブルにね立つということも大事なのかなとは思ってます。まあ、そんなことをこう 同時並行的にやっていく難しさっていうんですかね、今日8月27日ですけど、今話したような話はもう基本的には確定申告は終わってて、決算報告も終わってるので、まあ社長とはもう話は終わりましたっていう会社さんもありますし、社長への決算報告は終わったけれども、銀行とのバンクミーティングはこれからです、まあこれ月を明けてからっていうようなところもありますし、あとまだ最終的な決算報告が週明け月曜日に残ってますよっていうところが一社あるんですけど、まあそこに関しては一応毎月報告はしているので、もう大体の想定はされてますし、税額もお伝えはしているので、まあいくらぐらい納税が発生しますので、準備してね、あの気持ちの準備をお願いしますという話はしています。特に今赤字でも黒字でも消費税っていうのは避けて通れない税金がありますので、まあそういう意味ではこう消費税の準備、そうそう、消費税、この1ヶ月やっぱり消費税の話もいろいろあって、これは黒字赤字に関わらずなんですけど、消費税をどういうふうに納めていくかっていう話ですね。払い方は、まあ何パターンかあるんですけど、一番わかりやすいのは、今回出てきた数字を一括で払うっていうのが一番わかりやすいです。で、中にはそれがもう払えないので、分割して払いますという、まあ会社さんもあります。まああんまりこう、半年とか1年とかあんまり、長いといい顔はされないんですけど、まあ例えば1ヶ月ごと3回に分けてお支払いさせてくださいっていうのも一つです。まあもちろんその利子ですね、延滞がつきますけど、分けて払いたいっていうのもあれば、最近はもう簡単にクレジットカード払いっていうのができるので、例えば月末にボタン一つ押せば月末に銀行に払うはずだった何百万という税金がそのもう一月先の翌10日払いになるとかねっていう話もあるでしょうし、あとはそのわざと前もって分割して払ってるっていう会社もあります。まあこの場合はイレギュラーなので、まあ事前に申し出書っていう、まあ届け出が必要なんですけど、事前に何回かに分割して払うとか、まあ、あとは納税用の積み立て貯金をしているって感じですかね。定期的に次々20万ずつ貯金してますっていうような会社さんもありますけど、まあそういう話ですね。税金を今月中にいくらいくらお願いしますっていう話をしてて、それを来週してきます。で、それと同時に、今度7月、7月の決算の会社っていうのは、8、9ですね、9月に確定申告が来ますので、その会社も今決算作業を行っているっていう感じですかね。一つの会社は、まあ毎月報告はしてるので、数字も大体今把握はされてるんですけど、最近ちょっと一つ店舗を増やしたので、その辺ですごくこうお忙しそうでですね、資料のがあまりこう最新のところまで届いてないので、まあ今から残ったところをざざっとやって確定させて、で 9月中にお話をしに行くっていう感じです。その会社の場合にはまだまだ店舗を増やしたいという社長のビジョンがありますので、 A 店舗、 B 店舗、 C 店舗、 D 店舗、 E 店舗、まあそれぞれのスタッフさんっていうのを部門別に計算していくと。ただやっぱりそれだけこう店舗増やしていくと、これぐらいの売り上げがあれば黒字になるなっていうのも大体こう見えてきてるので、まあ1日これぐらいの利益を、売り上げを出すためにどうしたらいいのか、どこに店舗を出すべきだとか、家賃がいくらかとか、内装工事としてこれぐらいのまあお金がかけられるなとかね、まあそういう話をしながら、まあ人がなかなか雇いづらいっていうのは、先ほどの会社と一緒ですけどね。やっぱ一人採用するときにこう、なんか採用報酬みたいな感じで一人につき10万円払うみたいな手数料がかかったりもするケースもありますし、まあそうやってこう会社をやっていくっていう感じですかね。まああとは9月、まあ7月決算、8月決算か、そうか、その次というのとしては8月決算。今月決算が来るので、確定申告は10月までですけど、決算の前だからこそできる対策っていうのもあったりしますので、まあ、8月決算の会社さんとはそういう話をして、未来につながる話を、まあ、しているという感じですかね。エンディングに行きたいと思います。というわけで、久しぶりに一人喋りだったということと、まあ同時並行でいろんな会社さんを見てきたこう繁忙期が今ほぼほぼ終わりましたっていう安堵感もあって、振り返りのような話をさせていただきました。まあデイリーシーがどんなことを考えながらね、日々どんなことをやってるのか、もうこの繰り返しですよ。いつでも、いつ、いろんな会社さんがいろんな決算がありますから、その中でまあ個人が重なる一番多いタイミングはどうしても2月3月になりますよっていうだけでね、まあそういうことを繰り返しながらやってますので、資金に余裕がある会社の場合、資金に余裕がない会社の場合、それらそれぞれについてどういうことをしているのか、まあ気になることがあればね、ぜひ、ご質問いただければと思います。では今日はこの辺にしたいと思います。いってらっしゃい。